My beloved brothers and sisters,
愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんと今朝一緒にいられることに感謝しています。皆さんにお話をするにあたり、皆さんの信仰と祈りを切に求めるものです。すべての世代にわたって、人間はこの地上での生活、また現世における自分たちの立場と目的、また平安と幸福への道について知識と理解を追い求めてきました。私たち一人一人がそれを探しています。その知識と理解はすべての人に開かれています。それは永遠の真理の中に含まれています。教義と誓約第一章39節にこうあります。見よ見よ、主は神であり、御霊は証しする。そしてその証しは真実であり、真理は常しえにいつまでも変わらない。ある詩人はこのように書いています。天は滅び、地は裂くとも、真理は悪を切り抜け、永遠に変わらずあらん。その真理はどこにあって、どのように認識できますかと問う人もいます。1833年5月、オハイオ州カートランドで預言者ジョセフ・スミスが受けた啓示の中で、主はこう宣言しておられます。真理とは現在ある通りの、過去にあった通りの、また未来にある通りの物事についての知識である。真理の御霊は神から出ている。人は誰も神の戒めを守らない限り、完全な真理を受けることはできない。神の戒めを守る者は真理と光を受け、ついに真理によって栄光を受けて、すべてのことを知るようになる。なんと素晴らしい約束でしょう。神の戒めを守る者は真理と光を受け、ついに真理によって栄光を受けて、すべてのことを知るようになるのです。すべての福音が回復されているこの時代に、完全な真理を探すために地図のない海や標識のない道路を旅する必要は、皆さんにも私にもないのです。愛に満ちた天の御父が道を計画してくださいました。そして常に変わることのない道案内を備えてくださいました。それは従順です。神の戒めに従順になることによって、真理を知り、人が抱く最大の疑問への答えを得ることができます。私たちは人生を通じて従順を学びます。幼い頃から、私たちを保護する責任を持つ人からルールや決まりを教えられ、それによって安全が確保されます。そのようなルールに完全に従えば、人生はより簡潔なものとなります。しかし私たちの多くは、経験を通して従順こそ賢明であることを学びます。子供の頃、毎年の夏、7月上旬から9月上旬にかけて、ユタ州プロボ渓谷のビビアンパークにある山小屋で家族と共に過ごしました。休暇中の親友の一人にダニー・ラーセンがいました。彼の家族もビビアンパークに山小屋を持っていました。そこは男の子にとってパラダイスであり、彼と私は川で釣りをしたり、石やその他の宝物を集めたり、ハイキングをしたり、高いところに登ったりして、毎日毎時間毎秒を楽しみました。ある朝、私とダニーはその夜に渓谷にいる他の友達と一緒にキャンプファイヤーをしたいと思いました。近くの野原の一部を全員が集まれるように準備する必要がありました。6月から生えていた草が枯れてトゲだらけになっており、私たちの目的には適していなかったのです。私たちはその背の高い枯れ草を引き抜いて、そこに大きな円形の場所を設けようとしました。私たちは一生懸命草を抜きました。しかしその枯れ草は頑固で、少しずつしか抜くことができませんでした。この仕事を終えるには1日かかるだろうということが分かりました。 私たちの意欲も徐々に失われていきました。その時、8歳の私の頭に素晴らしい解決策が浮かびました。私はダニーに言いました。この草を燃やせばいいんだ。草を燃やして大きな丸い円形を作ればいい。彼はすぐに賛成しました。私たちは山小屋へマッチを取りに行きました。誤解のないように言っておきますが、当時8歳だったダニーと私は大人の監視のないところでマッチを使うことを禁じられていました。私たちは2人とも火の危険について何度も警告されていました。しかし私は家族がマッチをどこに置いているのか知っていました。そして雑草をどうにかして処分したかったのです。私は夢中で山小屋へ走っていき、マッチを数本取り出して誰も見ていないことを確認しました。そしてマッチをポケットに入れました。ダニーのもとに走って戻りました。問題を解決できるものをポケットに入れていたのでワクワクしていました。今でも覚えていますが、火をつければ私たちが必要としている部分だけが燃えて、その後は魔法のように消えてくれるものだと信じていました。私はマッチを石にこすって火をつけ、乾ききった6月の草に火をつけました。まるでガソリンがかかっているかのように、すぐに火は燃え移りました。最初ダニーと私はその雑草が燃えていくのをワクワクしながら見守りました。しかしほどなくして、この火は勝手には消えてくれないのだということに気づきました。火を止められないことが分かったとき、私たちはパニックになりました。火は雑草をたどって山の斜面に向かい始めました。松の木やそこにあるすべてのものが危険にさらされたのです。結局助けを求めに走る以外に選択肢はありませんでした。すぐにビビアンパークにいたすべての男性と女性が大きな麻袋を持って走ってきて、その火をたたいて消そうとしてくれました。数時間後にやっと鎮火しました。古い松の木々が救われ、火に飲み込まれそうで飲み込まれたであろう家々も救われました。その日ダニーと私は難しいけれども重要な教訓を得ました。特に重要な教訓は従順であることです。ルールや法律は私たちの身の安全を確保してくれます。同様に主は私たちがこの危険な地上での生活をくぐり抜け、霊的に安全に天の御父の身元に帰れるようにするために導きや戒めを与えてくださいました。何世紀も前に動物を犠牲に捧げることが伝統になっていた民に向かい、サミュエルは大胆にこう宣言しました。従うことは犠牲に勝り、聞くことはお羊の脂肪に勝る。またこの真剣事態にも主は預言者ジョセフ・スミスに次のことを明らかにされました。主は心と進んで行う精神とを求める。そして進んで行う従順なものはこの終わりの時にシオンの地の良いものを食べるであろう。昔も今も預言者たちは従順が救いに不可欠であることを知っていました。ニファイはこう宣言しました。私は行って主が命じられたことを行います。他の人の信仰や従順が揺らいでいた時でさえ、ニーファイは常に主が求められることを行いました。それによって数知れない世代が祝福を得ているのです。 アブラハムとイサクの従順の模範も霊に感動を与えます。アブラハムにとって愛するイサクをモリアの地に連れて行き犯罪として捧げるようにという神の戒めに従うことはなんと難しかったことでしょう。定められた場所に向かっていた時のアブラハムの重い心を想像できるでしょうか。イサクを縛り祭壇に乗せ殺すために刃物を取り出した時、悲しみが体と心の両方に襲いかかったことでしょう。アブラハムは主に対する確固とした信仰と信頼を持ってその戒めに従いました。彼は次の宣言を聞いた時、その言葉をどれほど喜んで受け入れたでしょう。わらべを手にかけてはならない、また何も彼にしてはならない、あなたの子あなたの一人子をさえ私のために惜しまなかったので、あなたが神を恐れるものであることを私は今知った。アブラハムは試練を受け試されました。そしてその忠実さと従順さのゆえに主は彼に素晴らしい約束をくださいました。地のもろもろの国民はあなたの子孫によって祝福を得るであろう、あなたが私の言葉に従ったからである。従順を示すためにこれほど劇的で心を引き裂くような経験は求められませんが、私たちにも従順が求められます。ジョセフ・ F ・スミス大官庁は1873年10月にこう宣言しました。天の第一の立法は従順である。ゴードン・B ・ヒンクレ大官庁はこう言いました。末日聖徒の喜びは、末日聖徒の平安は、末日聖徒の進歩は、末日聖徒の繁栄は、そしてこの民の永遠の救いと奨励は、神の勧告に従順に歩むことにかかっているのです。従順は預言者の特質の一つです。すべての時代を通じて預言者は従順を通して強さと知識を得てきました。この強さと知識の源を私たちも受けられることを理解しなければなりません。それは神の戒めに従うことにより今の時代の私たちもすぐに受けられるものなのです。私は長年にわたり多くの忠実で従順な人たちに会ってきました。私は彼らによって祝福され霊感を受けました。その中の二人について皆さんに分かち合いたいと思います。ウォルター・クラーサは教会の熱心な会員であり、家族とともに第二次世界大戦後の東ドイツに住んでいました。当時その国には自由が限られていたためにクラウス兄弟は苦しみました。それでもクラウス兄弟は主を愛し主に仕える人でした。クラウス兄弟は与えられたすべての割り当てを忠実にきめ細かく成し遂げました。もう一人の男性はハンガリー出身のヨハン・デンドーファーです。彼は1911年17歳の時にドイツでバプテスマを受け、その後間もなくしてハンガリーに戻りました。第二次世界大戦後、故郷のデブレッセンという町でまるで囚人のような扱いを受けました。当時ハンガリー国民も自由が奪われていたのです。ウォルター・クラウス兄弟はデンドファー兄弟を知りませんでしたが、彼のホームティーチャーになって定期的に訪問するように割り当てられました。クラウス兄弟はホームティーチングの同僚に電話をしてこう言いました。私たちはヨハン・デンドファー兄弟を訪問するように割り当てられました。今週私と一緒に彼を訪問して福音のメッセージを分かち合うことができますか。そしてこう付け加えました。デンドファー兄弟はハンガリーに住んでいます。同僚は驚いてこう聞きました。 いつ出発するのですか？明日です。クラス兄弟は答えました。いつ戻ってきますか？同僚が聞きました。クラス兄弟は答えました。1週間ほどです。もし帰ることができればと。2人のホームティーチングの同僚がデンドーファー兄弟を訪問するために出発しました。ドイツ北東部から電車やバスを乗り継ぎ、ハンガリーのデブレッセンに移動しましたが、かなりの長旅でした。デンドーファー兄弟には戦前からホームティーチャーがいませんでした。彼はこの種のしもべたちを見たときに、彼らが来てくれたことへの感謝で圧倒されました。彼はホームティーチャーとすぐには握手をできしませんでした。寝室に戻って、小さなキャビネットから箱を出し、長年貯めてきた10分の1を取り出しました。10分の1をホームティーチャーに渡してからこう言いました。やっと主に対して10分の1の義務を果たすことができました。これで主のしもべと握手するのにふさわしくなれました。後にクラウス兄弟は私に言いました。長年教会と連絡が取れなかった彼が、わずかな収入の中から常に 10% を取り分けておいたことに、言葉にできないほどの感動を覚えました。彼は実際にいつ納められるかわからないまま、忠実にそのお金を貯めていたのです。ウォルター・クラウス兄弟は9年前に94歳で亡くなりました。彼は生涯を通じて忠実に従順に使いました。彼は私に、そして彼を知っていた全ての人に素晴らしい霊感を与えてくれました。彼はどんな割り当てを受けても決して疑わず、素早かず、言い訳せずに実行しました。兄弟姉妹の皆さん、この人生の大きなテストは従順であることです。主はこう言われました。私たちはこれによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことを彼らがなすかどうかを見よう。救い主はこう宣言されました。私から祝福を受けたいと思う者は皆、その祝福のために定められた律法とその条件に従わなければならない。その律法とその条件は創世の前から定められたものである。私たちの救い主以上に従順なの模範はいらっしゃいません。パウロはこう述べています。彼は御子であられたにもかかわらず、さまざまな苦しみによって従順を学び、そして全き者とされたので、彼に従順であるすべての人に対して永遠の救いの源となられた。救い主は完全な人生を送ることにより、ご自分の聖なる使命を果たすことにより、神への愛を示されました。主は高ぶることも尊大になることも不忠実になることもありませんでした。常に謙遜で誠実で従順であられました。イエスは悪魔に試みられるために御霊によって荒れ野に導かれた時も、40日40夜の断食の後に肉体的に疲れて空腹になられた時も、悪魔から最も強い誘惑を受けられた時も、ご自分が正しいと知っておられることから離れることなく、完全な従順の模範を示されました。ゲツセマネの苦しみに直面した時も、汗が血の滴りのように地に落ちるほどの苦しみに耐えながら、主は御子としての従順さを示し、こうおっしゃいました。父よ、御心ならばどうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく、御心がなるようにしてください。初期の人たちと同じ指示を救い主は私たちや皆さんに与えておられます。私に従ってきなさい。 私たちは従順になる決意ができているでしょうか。私たちが求める知識、切に願う答え、また複雑で常に変化するこの世のチャレンジに立ち向かうために必要な強さも、進んで主の戒めを守ることによって得ることができます。もう一度主の御言葉を引用します。神の戒めを守る者は真理と光を受け、ついに真理によって栄光を受けて、すべてのことを知るようになる。私たちが従順によって得られる豊かな報いを持って祝福を得られますように、へりくだりイエス、お祈りします。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの御名により、アーメン。